enjoying dance wave. Heavy times always rise, but our dance talk will still getting hotter, getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
ダンスウェーブをお聞きの皆様、こんばんは。カチスグルです。今月はダンスビュー特集、三笠宮杯特集です。
ダンスウェーブ This Dance Wave regarding the Open to Public at Dance Wave Tokyo in Nishi Nippori. This program is brought to you by Radio Dance and Dance Wave Tokyo.
それでは早速最初のコーナーです。
ダンスビューへようこそ。こんにちは、ダンスビュー編集長の森田です。
はい、同じくダンスビュー編集部吉川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかすごいかしこまってる感じで
かしこまってますよ
この前のあの金光先生とのなんかぶっちゃけトーク見ましたけど
本当ですか。
はい、結構なんかラフに あれどちらから。
あれはね、金光先生から声かけていただいて、はい、まあ、ちょっと本音で喋りませんかみたいなお話をいただいて、それでお題を2つばかり出してもらって、それについて話すということでやりましたけどね
どうですか、あの収録となるとなかなか本音出せない
ところ。いやいや、
逆に、ね、結構本音ですか。
もう全然問題なく
問題、
逆にズームを使うの初めてだったんで、はいはい、それの作業の方が戸惑いましたけども ね、
なんかマイクミュートにしちゃったりとか。
そう
もうよくあ
れ切れてるみたいな。
そうですよね
そんなこともありつつ、はい、やりましたけども、
ぜひこの番組でもですね、もうぶっちゃけていただきたい、まあ、なかなかぶっちゃけるんだってこう意気込んできたゲストの方も結構かしこまっちゃったりするんですけども、ね、まあ、ぜひぶっちゃけていただきたいんですけども、はい、どうですか、もう最近の、もうズバリ、まあ、このコロナ禍の、まあ、競技会も、まあ、統一全日本もですね、無事行われまして。
いや、これは嬉しかったですね、はい、本当に絶対できないと思ってました。
うんうんうん、うん、
っていうか飛天でやる競技会じゃないですか。
そうですね、
借りるだけでもいくらかかると。
そうです
ね、そういうこともね。
これすごいですよね、まあ、この中でもこの限定されたメンバーで飛天でやるっていうのは。
そうですね、はい、僕と森田で行かせていただいたんですけども、ほとんどその出場選手と役員の先生とだけで、もう人数最小限のところに、まあ、ギリギリなんとか我々も入れていただいて、まあ、貴重な経験というか見せていただけて本当にありがたかったです。
うん、いきなり準決勝じゃないですか。
そうですね、
うん、いきなりフルパワーで踊るっていうのがこんなに大変なんだっていうのが分かりましたね。
そうですよね、
選手の皆さんも分かったんじゃないかなと思うんですけど、うん、でもそれが最初からできないと世界じゃ戦えないっていうことを考えると、あれはあれでいいリハーサルになったんじゃないかなと思ってますけどもね。はい、
ぶっちゃけ順位の方も随分荒れたみたいですけども、まあもう予想を超えてきたところとか、まあ、逆に言えばちょっと予想通りにいかなかったりとか、まあ、僕の中ではそうですね、小林組は結構びっくりでしたね。
確かに、
どうでした、会場で。
あ、びっくりしましたね。お、まさかみたいなね。
そうですよね、うん、
で去年初めてセミファイナルに入った、
柴田
組先生ですね、はい、いきなりファイナルに入
ったね、は
い、でもやっぱりね、3団体で、
はい、
その審査員が何名かずつみたいな感じでやったとしても、決勝に残るにはもう自分たちの団体の点数だけじゃ、
まあそうですよね、
いかないんで、
うん、
もうなんていうか、もうそんなとこを超えた形でこいつらはもうファイナル入ってしかるべきだっていうふうに思わせないと、うん、やっぱりファイナルはつかめないんじゃないかと思いましたね。
そうですね、どうですか。
その通りだと思います。
食べれて、
はい、そう言ってらしたのが、はい、橋本先生
ですね。 もうそんなとこを超えてないと世界で戦うなんて言えないよって、
う
ん、
まあそうですよね、うん、まあ今のとこもう本当橋本先生は無敵の状態も続けて、うんうん、まああと来年はってことですよね、はい、来年の制覇で、ね、あれ初でした7連覇今6でしたっけ
今6連覇
今6連覇、
はいしました
ね、7連覇っていうのは今までにはないと、うん、いうことですね、はい、まあ、非常にこう白熱した、うん、まあ、それこそあのマスクをつけての、ね、競技会っていうところは、はい、まあ、先ほどの
あそうですね、あのダンスマスクマンという商品をあのうちでダンスビューモダン出版で扱わせていただくことになって、でご縁があってあのバルカカップの方でも、まあ、公式に使っていただくっていうことになったんです、うん、でもこれなかなかちょっと難しい商品で、
はい、
あのテレビとか写真とか見ていただいた方は分かると思うんですけども、すごく透明度が高くて顔がよく見えるんです、
はい、
でそういう点では本当に素晴らしくってよかったねって言ってもらえるんですけど、選手にはですね、まあ、ちょっと合う合わないがあって、
あ、
は
い、苦しいと
か苦しいんだ、
そうそうです、
はい、
ただね、苦しくないマスクはないんだよっていう名言、これまた橋本先生が言っておられたんですけども、はい、まあ、その通りなんですけど、やっぱりちょっとアスリートファーストっていうところからすると、まあ、マスクなしでやれるのは本当にいいよなと思います。
だからこの間の三笠の宮が言いマスクなしっていうのはすごい気持ちよかった。
まあそうですよね、まあ、今スポーツもかなり復活してるんですけど、マスクをして競技をしてるとこっていうのは基本的にあまり目にすることはないんですよね。
そうですね、
確かに、まあ、そのあたりも、まあ世界の基準に準じてこうなんか、
う
ん、
そうですね、
合わせていく必要は今後あるのかなと、はい、
まあ、ただそのねアピールということで言えば、ね、なかなかこうちょっと目をつけられやすいところのダンスっていうのがありますので、うん、こんなにやってますよっていうことをきちっとアピールできたっていうのは素晴らしいことだったんじゃないかなと思います。
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまってお悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
ダンスシューズ関根です。新たに西日暮里で従来のシューズを取り扱っております。ぜひお越しください。
ダンスビューへようこそ。ミニ
ダンスビュー編集長の森田と申します。
はい、吉川です。よろしくお願いします。
はい、まあ、こちらも先ほどに続きまして、まあ、ミニということでちょっと短めのコーナーを、はい、設けさせていただいているんですけども、
はい、
どうやらなんか話題の漫画があるということで、あ、
そうですね、
はい、
まあ、旬の話題ということで、漫画がですね、またあの社交ダンスの漫画が始まりました。
はい、
週刊ヤングジャンプという
雑誌なんです。ヤングジャンプなんですね。
はい、そうです、はい、もうすごいいろんな
あのヤングジャンプ
ですね。もう、もう僕、はい、ガンツしか読んだことない。
今もね50万部ぐらい出てるということで大きな雑誌なんですけども、はい、ここで始まりましたシャドークロスという、漫画なんですけども、はい、11月の、半ばぐらいに始まって今ですから、どうでしょう、10回までは行ってないぐらいかな、うん、
はい
はい、そのぐらいのとこなんですけども、これ初めてですね、あの社会人、カップルの話なんですね。
あ、もう僕も社会人ダンサーぐらいの感じだったんで、
はいはいはいはい、そうです、社会人アマチュアダンサーの話で、まあ、今までやっぱり学生の話とか、
はい、
その前あの週刊少年ジャンプでは、高校生ですか、
そうですよ ね、
そういうところだったんですけども、ちょっとこうリアルな感じの、
そうですよね、
売りというところですかね。
最近でもそうリアルな漫画が、まあ、あんまりなかったというか、まあ、書店で手に取る層にこう向けた、はい、まあ、ヤングジャンプですから、ちょっと年齢層高めなんですかね、どうですか、まあ、ぶっちゃけだとこう読んだ感想としては。
あ、これは本当にあの漫画家さんがすごく力のある方だなと思って見てまして、はい、絵の力が素晴らしいですし、本当にストーリーはリアル路線でいきそうだな、ダンススポーツっていうのを前面出してて、多分こう目標がですね、あのジャーマンオープンとかっていう言葉も
そっちなんですね、
もう出てくるんですね、
はい、小島湊選手が、
はい、
あのこの監修とかアイデアをちょっとご提供みたいな感じでお手伝いしてるん
で、はい、そうなんですね、
はい、
じゃあもうそういうところはしっかりこうリアリティがあるというか、はい、
そうですね、
なんせやっぱり漫画アニメの影響っていうのは本当に大きくて、
そうですよね、
ボルルメようこそ見て社交ダンスを始めましたっていう若い方がこの数年本当に多いんですよね、
はい、
ですからこれまたちょっとその20代30代みたいなところで、この漫画見て始めましたっていう方がまた増えてくると嬉しいなと思ってます、
うん、だから僕逆にあのこういう漫画っていうのはその若年層の方がよく見てるじゃないですか、はい、なのでそういう漫画があるよってことをぜひあのビューさんにですねシニア層とかにもこう向けて、うん、まあ孫とかっていう話ですよね、うん、そうですね、はい、見せてあげるっていうのはかなり広がりが、はい、
うん、本当にそうですね、まあ、応援していただくことによって漫画も長く続きますでしょうし、またアニメとか映画とかそういう広がりも期待したいなと思ってます、
うん、ライター兼社交ダンサーの池田ゆりです。ライターの活動を通してダンス界を盛り上げたい。執筆取材のご依頼は小文字であまゆり4@gmail.com まで。
西武新宿線本川越駅斜め前ダンスファッション松屋、1階から3階までソシアルダンス用品の大型専門店です。スタッフ一同ご来店お待ちしております。
社交ダンススタジオをお探しのあなた、目黒駅より徒歩3分、個性豊かで素敵な日本のトップ選手たちがお待ちしております。ダンスナビゲーション目黒で検索。
How are you doing? This radio program brings you many latest topics with the guest top dancers. Don't miss it!
ホープに聞こう。鈴木翔太と
鈴木千尋です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前ね出演してもらった時にもあったの、もう夫婦ではない。
違います、
はい、たまたま鈴木だったっていう。
そうです、
はい。でもなんか話によるとなんかおじさんになったのかな、はい、
そうですね、お姉ちゃんに先日子供が生まれまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
鈴木家が増え
そうです
ね、ダンサーになるのかな。
ダンサーになるかもしれないですね。
いいですね、はい。ま、あの今回はですねルンバのこだわりポイントを教えていただく予定なんですけれども、はい、どうですかルンバ。こちらもなんかあの三笠の宮杯で相当なんか評価されてましたよね。
そうですね、ルンバが一番いいという声がたくさんいただいて嬉しい方です、
う
ん、
はい、どうですか、どういうところを気をつけてるんですかね。
ですね、なんて雰囲気作りと言いますか、なんかやっぱり相手を見るとか手の使い方ですとかそういう細かいところを気をつけていました。
僕はもちろん2人の雰囲気はもちろん大事なんですけど、ルンバって一番ステップ数が少ないと思うんですね。なのでこの足の上でどれだけこの長い時間音を表現できるかという部分を僕は気をつけてますね。
どうですか、こう足の上で音を表現するっていうのはもうちょっと素人考えではなかなか難しいのかなって思うんですけど、
はい、最初はどうすれば表現できるかっていうのすごい悩んでて、やっぱりこの骨盤の使い方からこの上半身と下半身の連動から全部が使えて初めて音を表現できる。
お、何から始めたらいいですかね。
何から、
もうファイナリストからちょっと 、はい、全国にですね、はい、
気合を入れることから
気合だからいきなりなんかあのトークのクオリティが大雑把になりましたけど、はい、気合大事ですか。
気合が一番大事ですやる気と気合が
やる気と気合と、はい、まあ、やる気と気合と唯一そこにもう一つ加えるなら、うん、
加えるとしたらやっぱりこの音ですね。音をよく聞いて表現できるようにすることですね。
音の表現ってこう結構難しいですよね。
難しいですね。
曲によっても表現の仕方が変わると思うんで、まあ、そういうのをいっぱいダンスの音楽を聞いてやっぱり頑張る、
ね、やっぱりそこ気合に結びつく、
結びつきますね
でもまあどう表現していいかはもう俺の動画を見ろと。
はい、
結構ね、はい、配信してますよね。
そうですかね、わかんないんですけど
結構コラボ動画をよく僕は目にするんですけども、
ありがとうございます。
まあ、そちらも、また違うコーナーでぜひ紹介お願いいたします。
毎週水曜20時から、再放送は24時から絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブはトップダンサーによる激アツトークが満載。 地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。 Check it out。
パーソナリティの勝ちすぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス会を一緒に盛り上げていただけませんか。ダンスウェーブ。
ホープに聞こうパート
2。先ほどに引き続き鈴木翔太と
鈴木千尋です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこちらはですね、今回パソドブレ、
はい、
トークしていただこうかなと思うんですけども、まあ、どうですか、あの練習の比率ってよくなんかパソドブレが少なくなりがちみたいな。
はい、
どうですか、お二人の場合は。
あのもうパソドブレと
まず断言し、
はい。
確かにパソドブレとジャイブは他に比べると少ないかもしれないです。
ちなみにお二人の、好みの順としてはパソドブレ何位ですか。
うん、
5種目中
難しいですね。
2ぐらいです。
おお、高い、結構高い、
はい、
高いけど練習しなさ、そう
っていう、一番乗れるというか、強さが出しやすい。
意外何位ぐらいですか。
私も2位ぐらいですね。結構上です、はい、
上なんだ。
上ですね。
でもパソっていいですか。
いいと思います。
でもあの結構お二人の中だとリズムダンサー系なのかなっていう印象が強いんですけど、はい、そこはあえてのパソドブレということで、
はい、
どうですか、パソドブレの、あの大事にしているところっていう。
パソドブレはやっぱり結構足がルーズになりがちになりやすいと思うんですよ。そういう面ではしっかり一個一個の足にこう強さを出すというのを意識してます。
パソの強さってなかなか出しづらいところであると思うんですよ ね、
はい、
ちょっと一つ国民にアドバイスいただけないでしょうか。
国民にアドバイス、
はい、もうファイナリストの。
そうですね。え、なんか私が一番気にしてるのがこう進んでいく相手に対してとか進んでいく、お互いが進んでいく場所がちょっとずれていると、なその時点でもう全然踊れないっていうか、そこは結構気にしてます。
はい、ポジションというか。
そうです。そうする違うところに行ってしまうと本当にもう手が取れないとか、コネクションが使えないとか、もう本当にそういうところでもう体が動かせなくなってしまうので結構気をつけています。
どうですか。
はい、僕はそうですね、まあ一緒の部分もあります。あとはやっぱりその出すときになるべく、さっきも言ったんですけど、サラサラ出さずにこう足なるべくもうボディがありえないぐらい前に行ってから、足が限界を迎えてから
バーン
と出るとかっこよくなると思います。
素晴らしいアドバイスありがとうございます。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか。強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。森田銀河、
小和田愛子です。
社交ダンス界をもっと盛り上げようぜ。ノーダンス
ノーライフ、
ダンスウェーブ。
チャンプを目指すぞ。先週に引き続き鈴木翔太と
鈴木千尋です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ先ほどに続きましてラストのコーナーになるんですけども、まああれですよね、チャンプになるためには、はい、まあ、ライバルがかなりいると思うんですけども、はい、まあライバル、あの、前回、一緒に出ていただいた海老原選手とかって結構ライバルですか。
はい、そうですね、もちろんライバルです。僕にとってはやっぱり今のアマチュア選手みんながライバルだと思ってます。
どうですか、あの今注目の選手というのは、はい、選手側から見た注目の選手っていうのは、
僕が注目しているのは、
はい、
ソートメス選手。
もうそこはどうですか、どういうところがちょっと注目のポイントですか。
僕から見たこのソートメカップルは、はい、やっぱり若いですね。
お
これからも結構もうどんどん上に来ると思うのもありますし、
はい、
やっぱり見た時に一番こう海外の選手に近いような体の使い方を動かしていると思います、うん、
でもあの今回今月に、出演しているその2組は僕の中でもどちらかというとワールドスタンダードというかそっちななんかそのジャパニーズって感じよりかはこう、うん、なんかワールドスタイルなのかなっていう雰囲気だと思うんですけども、はい、なんか僕は勝手に論でて判断してるんですけど、
はい、
はい、なんか海外っぽいなとなんとなく思うんですけどやっぱりあのお二人こうが見たときに、まあ、海外っぽいな海外で通用しそうだなっていう感じはやっぱしますか。
あ、私たちですか。
あ、もうあの自分たちも含めてですね、はい、
はい、はい、いやもうみんな海外を目指してるというか絶対そこはもうあの頭にあると思うのでもうそこを目指していると思ってますけど。
どうですか、こう海外の試合だったらどこかこう目標みたいなものっていうのは、
はい、僕たちは本当はブラックプールが、
はい、
もしコロナのせいでコロナの影響で開催が中止になったんですけど、はい、もう一つ僕の目標があって、
はい、
アルバートホールで踊ることが一番の目標
です、はい、めっちゃびっくりしてます
いやいやいや
そんなことない、
はい、
もうそこは共通の目標
です、はい、
もうどちらかというとこうなんか WDC の方にもしっかり。
そうですね、僕たちは特に WDC の方に力を入れてて、
はい、
そのそうですね入れてます。
もうやっぱりあの踊りのスタイルとかもまあちょっと今はね随分こう、2つの団体がですね、まあ、踊り方の雰囲気も変わっていると思うんですけども、はい、まあ、WDC で通用するためにこうどういうところをなんか気をつけてますか。
やっぱり僕が思う一番ここが違うっていうのはインをすごい使ってる。
お
アウトの外の筋肉じゃなくて、
はい、
中の筋肉を使ってますね WDC の方が。
うん、あのなかなかねこう、まあ、そこが難しいところだと思うんですけど、
はい、
こう中身を使うっていうのはこう表面化するのにすごくこう、はい、難易度が高い印象があるんですけれども、はい、どうですか、こうなんか見えないところをレッスン練習していく、はい、でいつぐらいになったらこう表面に出てくるのかなっていうのをすごいこう多分皆さん悩まれてると思うんですよ、うんうん、
はい、
どうですかね。
でも僕が考えているのは表面に見えなくてもいい使い方っていうのもあると思うんですよ。
はい、
全部が全部見せるだけじゃない使い方もあるので、
はい、
まあ、でも見えてくるには結構も時間はかかると思います。
かかる。あ、まあ、ちょっと残り時間を短くなってきましたので、うん、まあ、できればですね、まあ、兄弟対決してほしいな。
はい
結構どうですか、兄弟はライバルですか。
そうですね、勝ちたいなと思います。
お、
はい、
もちろん。じゃあ逆に、
はい、
兄よりもここは勝ってるなっていうところがあったらぜひ。
兄よりここは勝ってる、
はい、
僕が一番勝ってるのはもう音楽に乗るもうことですね。
お
テンションを上げること、
はい、
分かってると思います。
おどちらかというとお兄さんこう淡々とこう正確に踊ってくるっていう、
そうですね、
はい、まあ、そこは兄弟で随分雰囲気が違うのかなと思いますので、はい、その時また秘訣など聞かせていただければと思います、はい。
放送をお聞きくださりありがとうございます。
来週もぜひお聞きください。
せーの、
ダンスウェーブ。